いやもうこれは冬なんですか？寒くなりましたねっていう話がしたいわけじゃないんですよ。僕はそのサンマが大好きなんですね。ただまあこの最近のその物価高とか、あと漁業の関係もあるんでしょうか、そのやはりサンマが高いのでありまして、だからそんなしょっちゅうはサンマ定食を僕はまあ貧乏なんで食べれないんで、まあお金に余裕ができたら、あ、そろそろお金あるし、まあサンマ定食食べに行こうかなと思って定食屋さんに行ってまあサンマを食べるわけですけど、サンマ定食というかそのサンマフェアみたいなんがもう終わってるんですよね、その軒並みその定食屋チェーンでは。まあその個人の定食屋さんはまだあるかもしれませんけど、でスーパー行ってもそのお惣菜コーナーにサンマとかまあ置いてるじゃないですか、その焼いたそのお惣菜のサンマ、それも最近あまり見なくなりましたし、あ、もう秋終わりなんかなと思ってますが、皆さんサンマ食べましたかね？まあツイッターで僕の同級生がようやく今年初のサンマを食べたってなんかまあやってましたが、ツイッターで、まあ僕は今年10匹ぐらいは食べれたかな。
くだらないこと吠えたいぜ、くだらないこと聞いてくれ、くだらないことが面白い、
まあそんなわけで季節は冬に向かっているわけですが、お気づきの方はいると思いますが、昨日 YouTube にまた新しい音源をアップしまして、タイトルは短い夏ということで、もう冬やんっていうことですけど、まあこの短い夏も結局これ3回目のアップになりますかね。まあやり直しを重ねているわけなんですけど、まあまあもちろんその過去2回は下手くそやったというのもあるんですが、そのある一個の変化として、その僕禁煙をしても1年以上経ったわけですけど、禁煙をしたおかげで、なんていうかそのまあもちろん声は綺麗になるんですよね。でもちろん禁煙をして声が綺麗になったがゆえに出せなくなった声もあるんですよ。まあそのいい意味でそのガラガラ声が出なくなってしまったんですよね、禁煙して。まあそれもそれでもちろん味といえば味なんですけど、そのガラガラ声を失った反面で、逆にまあ綺麗な声を出しやすくなったんですけど、そのささやき声というか、そのささやきながら歌えるようになったんですね、まあ禁煙して1年経って。だからそのささやき声でこの短い夏という曲を録音してみたかったなっていうのが以前からあったんで、その声で録音してみたんですよね。でそのささやき声に合わせてですね、そのバックで鳴ってる音、まあシンセサイザーですね、そのシンセサイザーもなんていうかそのささやくような音色というんですかね、まあそういう弱いというかその薄いというかその薄く引き伸ばしたような音色のシンセサイザーの音をにちょっとまあアレンジを変更して作り直したんですけど、あとギターもですね、アルペジオって言って、まあ要するに指弾きですね、指で弾いているギターも入れてますし、あとまあその12弦ギターですよ、12弦ギターをですね、まあ単音弾きというか、要するにその12弦ギター要するに2本の弦を一気に1本の指で押さえて弾くわけですけど、まあその単音というかそのオクターブ弾きというか、まあまあ、そういう演奏してるんですよね、まあ、やってるんですけど、まあ、どれをとってもですね、その自分のそのささやき声といい、その薄く伸ばしたシンセサイザーといい、そのギターの指弾きだったりとか、その12弦ギターの単音弾き、どれをとってもですね、音がちっちゃくてですね、ノイズをむっちゃくちゃ拾うんですよね。だから録音めちゃめちゃ苦労しました。録音めちゃめちゃ苦労して、もうノイズだらけの音源になったんですが、まあこれまあ一応アルバムに収録しようと思ってる曲なんで、 あのこっから先そのマスタリングっていって、まあ、要するに製品化するための加工をするために、まあ、そのエンジニアさんにまあ提出するわけですけど、そのエンジニアさんに提出する直前の音源をまあ YouTube にアップしてるわけですけど、その無加工でなるべくもう無修正で録音したまんまをそのエンジニアさんに渡すか、もしくはまあ自分である程度そのノイズなんかをもうめちゃめちゃざっくり切ってある程度こっちで綺麗にしましたよっていうのを提出するか、どっちにするか迷ったんですけど、結局僕はその自分でいろいろそのまあそのノイズとかを自分である程度切って加工してある程度こっちで仕上げましたという状態で提出しようかなって思って、まあ それを作ってみたのをまあ YouTube に今上げたんですね。まあ製品化一歩前の状態をまあそういうのをアップしたんですけど、結構無理くりやなと自分でも思ってます。だいぶ無理くりな編集になってしまって、もしかしたらそのエンジニアさんからちょっとやり直ししろって言われるか、もしくはもうこっちでいろいろするから、もうその録音したままの音源くれへんって言われる可能性もあって、この曲はだからその製品化した際にはあれ全然これ音質違うやんっていう、なんか全然違う編集になって発売するかもしれませんけど、一応横井圭が自分で録音した時はだいたいこんな感じになってますよっていう、まあそのバージョンを YouTube にアップしてるんで、まあだいぶくどい説明になったんですけど、聞いてください。横井圭で短い夏。
時代遅れの世界で偶然の出会い、世界を忘れた時代に突然の別れ、戦うための争いは今や幻、争わないための戦いの渦に消えていく。短い夏、どこぞの国の物語じゃあるまいし、この夏が終われば一人時代遅れの世界に漂う。時代遅れの情熱にうっかり引き寄せられ、忘れた世界に破れ引き離され、幸福のための日々は雨に流され、日々のための幸福が残り、秋の気配を憂う心の白状を見慣れた景色の中で、それでもまだ祈り続ける。夏、何度目の開口、時代遅れの世界にのりを。
横井慶で短い夏でした。いやー難しい曲でしたね。まあそのオケですよ、そのバックのオケがそのまあもちろんどんどん展開が進むにつれて音量が上がっていくんで、だからささやき声で歌い始めてるんですけど、途中のどっかから、まあまあそのサビの2回し目ですけどね、サビの2回し目からは普通の声で歌わないと、まあそのバックに声が負けちゃうんですよね。で、まあその1番のサビの2回し目から普通の声で歌って、まあまた展開進んで、でもう1回2番のサビの最初でささやき声に戻って、でまたその2番のサビの2回し目から普通の声に戻って、で一番最後ささやき声で終わるという、まあそういうレコーディングを下回ってんなやってるんですけど、まあ歌を歌ってる人なら分かると思うんですけど、ささやき声と普通の声の切れ目というか切り替わり目ですね、その切り替わり目が結構難しいんですよね。それがうまくいかずに何回もやり直ししていましたし、まあだからそのサビの1回し目と2回し目でそのささやき声と普通の声が入れ替わるんですけど、その瞬間が思いっきり喉声になってるんですよね。短い夏どこぞの国だとか、ここですね、ここがめっちゃもう普通の声になってるんで恥ずかしいと思ってて、まあその辺がまだ僕の下手さなんですけど、まあもうこれ以上は無理ですし、もう僕のちゃんと限界を尽くしてるんで、下手くそって思う方はもうすいません、横井慶はもうこれが限界だと思ってください。まあまあこれからも練習しますけどね。まあでもそのささやき声と普通の声の切れ目をスムーズに歌うのが上手い人ってまあ世の中結構いるんですよね。まあ極端に分かりやすい例を言えば平井堅さんとか、あとまあこれの例えとして適切なんかどうかあれですけど、まあマイケル・ジャクソンさんとか、あとベビーフェイスさんなんか、まあまあこの人らもうまいとかいう次元じゃないですよね、もうできて当たり前の次元の人ですし、まあその身近といったら失礼ですけど、その一応知ってるレベルの人でこれがめっちゃうまいのはやっぱり笹山さんですかね。まあ笹山さんももうできて当たり前というか、まああの方の曲は、まあ、できないと歌えないですね、これが。だからまあ普通に普段からそれをやってはるわけですけど、まあ僕は全然ダメですね。まあダメなりにも一生懸命やりましたが、まあそんな感じで、そうですね、次はまあもう何の曲か分かると思うんですけど、冬の曲をレコーディングしてまたアップしようと思います。
喋るよ恋。
まあそんなわけで今週も超個人的な話をやって終わろうと思うんですけど、横池、まあその今日もネタにしましたが、1年前に禁煙をした影響で激太りして10キロ太ったわけですけど、そっからですね、まあ特に夏場以降、6月末以降ですけど、ダイエットを始めまして、頑張ってるわけですけど、まあ、10キロ太ってですね、そこから、まあ、6月末から頑張ってそのトレーニングというか、まあ、その運動を始めてですね、5キロは簡単にストーンって落ちたんですけど、そこから全然体重が落ちずに苦労してるというよりか、まあ、粘ってるって感じですね。やっぱりそのダイエット経験ある人は分かると思うんですけど、まあ、僕はちなみに人生でダイエットは今これが初体験なんですけど、ある一定までは落ちるんですよね、簡単にストーンって。でそっから全然落ちないけど、そこをもういかに我慢して粘るかっていうのが、まあダイエットらしいじゃないですか。僕も人生初体験なんで分かんないですけど、だからまあ数字的な結果は出なくても、とりあえずやってることを継続しようと思って今、まあ、継続してるわけなんですけど、あとそのウエストですよ、ウエストもまあ当たり前に激太りしてるんですけど、ようやく10センチ落ちたんですよね、ウエスト。まあそのあんまり言いたくないですけど、僕ウエストが20センチ上がってしまったんですよ。 太りすぎですよね。20センチでかなったけど今10センチマイナスに成功したんですよね。まあ5キロダウン10センチダウンなんですけど、だから体重で言うとあともう5キロ、ウエストで言うとあともう10センチが全然落ちひんやんけってなってますが、まあ焦らずに同じことを継続しています。まあ腕立て腹筋スクワットをまあ20回ぐらいやった後に僕、あ、まあ元剣道部なんで木刀の素振りを150回やって、そっからまあランニング今4キロぐらい走ってますかね、4キロぐらいのランニングをやる、まあこの一連のメニューをまあ2日に1回のペースというか、まあまあ週3、4やってる感じなんですよね。まあそれをまあ6月末からやってるんですけど、んー、それで8月ぐらいに一気にだからその体重でいうと5キロまで、5キロはストーンと落ちましたし、ウエストも10センチ落ちたけど、あと残り半分が全然っていう状態のまま、まあ9月10月と今過ごしてるわけなんですよね。まあ半年1年はちょっと頑張ってみようと思うんで、またまあ変化があったら報告しようかなと思っています。そしてそのダイエットと同じく今ちょっと頑張ってることがあるというか、これは毎年夏から秋にかけての僕の恒例行事ですけど、まあ僕その仕事場、まあ普段ライブハウスに勤務してるんですけど、仕事場はまめに掃除するというか、まあそれは僕の仕事でもあるんで仕事上まめに掃除するんですけど、僕は自分の家を全然掃除しないんですけど、ここ何年か結構自分の家も掃除するようになったんですよね、僕今更ですけど。でまあ冬というかその大晦日に大掃除、まあ皆さんしますけど、僕は寒いのが嫌いなんで大晦日に大掃除するのはほんまに嫌やから、なんかそのあったかいうちに掃除しんとあかんというか、むしろ暑い季節に掃除したいという願望があって、だからこれも結局その夏場から秋にかけて僕はその順々に家をまめに掃除するんですけど、まあこれもまあ夏場以降月に 1,2 回程度やってるんですけど、なんか去年ぐらい、いや今年に入ってからその自分の家の掃除の熱の入れ具合がなんかどんどんエンジンかかってきまして、まあ今日もまあそのまあとあるその雑貨屋さんというかそのホームセンター的なとこ行ってきて、その掃除用具というかなんというかそのまあ整理整頓その収納用品なんかを買ってきて、まあそのもちろん掃除もするんですよ、掃除もするんですけど、まず掃除をしようと思ったらまず整理整頓ができてないと、というかまあいらんもん捨ててその邪魔なもんは隅に寄さないとまあ掃除はできないわけじゃないですか。だから整理整頓もしっかりした上で掃除をするなんてことをなんか始めちゃって、だからなんかそういう収納用具とか、まあ、その便利掃除グッズなんかをなんか最近週1ぐらいの割合でなんかショッピングしに行くのがもう完全にこれ趣味になってしまいましたね。その割にまだ僕の家は全然綺麗になってないんですよ。まあちょっと前に比べたら全然マシなんですけどね。なんか最近また変な願望がまた増えたんですけど、ちょっと僕軽くですよ、軽くなんかもう今ミニマリストを目指してますね多分。ミニマリストというかなんていうかその別に僕今引っ越しする予定はないんですよ、引っ越しする予定はないんですけど、なんかもういつ何があってもすぐに引っ越しできるぐらいコンパクトな生活をしたいっていうなんか意味のわからん願望がすごい自分の中に出てきて、なんか特に予定もないけどちょっとミニマリストっぽいことやってみようかなみたいなことをなんか思い始めて、なんか急に今家のいらんもんを捨て始めて、なんか自分の家とかあとそれからまあ仕事場ですね、ライブハウスの仕事場のその僕のデスクなんかもどんどんコンパクトになって 来てるんですけど、これもあれですかね、年のせいなんですかね。年なんかもしれないです。だって若い頃なんてそんなん掃除なんて別に自分のその実力とかなんかその才能なんかに関係ないやんって割と僕思ってた人間なんですよね。そんな掃除をするかしないかでそんな人生なんて変わるわけないやんと思ったんですけど、なんか最近いやそうじゃなくてそういう細かいところに目配り気配りができん人間が何かすごいことなんてできるわけないやんっていう考え方をですね、なんか自分自身、僕は別にこれを他人に強要したいとは思わないですよ、他人に強要する気はないですけど、自分自身なんか急に思うようになってきて、だからその家の汚れすら気づかんやつが、まあ例えばその自分の歌のまあ良くない部分とかに気づくとか、そういう細かい気配りなんてできるわけないやろ、横行けこらってなんか最近なんか思うようになってきたんですけど、まあ僕ももうあれっすね、頑固じじいまっしぐらなんでしょうかね。まあ横行け39歳になりましたけど、多分ちょっともう頑固じじいへの道に多分片足突っ込んでるなと思っている最近であります。まあそんなわけで今週はこの辺にしておこうと思うんですけど、まあまた次は冬の曲のレコーディングに入るんで、それに多分没頭すると思うんで、まあ来週は更新するかどうかちょっと微妙ですけど、またまあ来週というかまた次回も聞いてください。そんなわけでしゃべる横井でした。
しゃべる横井。